この朝はお読みいただきましたルカの福音書の2章から主イエスキリスト誕生という題のもとにお言葉をご一緒させていただきたいと願っています。今年はルカの福音書を開くようにと神様が導いてくださって、アドベントの期間連続して、ルカからご一緒してまいりましたけれども、この朝もこのルカの福音書からと願っています。早速でありますけれども、お読みいただきましたこの2章の中心はイエス・キリストの誕生、あなた方のための救い主がお生まれになりましたという宣言が中心の箇所であります。そうした中でも今日は特に前半の1節から8節をご一緒したい、9節をご一緒したいと願っているわけですけれども、中心的な2つのテーマが描かれた箇所でもあります。1つは7節を見ますと、6節から読みしますが、ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の産を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。という、宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるという、この言葉に表現された当時の状況。そしてもう一つは一節、その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出たという、中心、なおとなるテーマがここには記されています。この出されたこの勅令によって、ローマの当時属国とされていたユダヤの人々は否応なしにその勅令に従わざるを得ないという。それでマリアも身重でありながらヨセフと共にガリラヤからベツレヘムへと出かけたという。そしてそこでキリストの誕生と相なったというような箇所であります。この2つのことを中心にですね、この朝受け取るべきクリスマスのメッセージを、この年のメッセージをいただきたいと願っています。そうした中で一番最初に、一つの詩を紹介をさせていただきたいと思っています。非常に短い詩なんですけれども、また本当にこれが非常に深いですか、内容の詩であります。宗法にも紹介をさせていただいているんですけども、自分を受け入れるという題の詩であります。自分を受け入れる、弱さや欠点から目をそらし、自分は有能な人間だと思い込むのは自己需要でなく自己陶酔。自己需要とは自分の弱さや欠点を直視し、弱くて欠点だらけの自分をそれでもかけがえのない自分として受け入れるということです。自己需要と自己陶酔の違いについての詩でありますが、自己陶酔というのは自己満足とか、あるいは自己中心という言い方に置き換えることができるかもしれません。もう一度お読みしたいわけでありますけれども、自分を受け入れる、弱さや欠点から目をそらし、自分は有能な人間だと思い込むのは自己需要ではなく自己陶酔。自己需要とは自分の弱さや欠点を直視し、弱くて欠点だらけの自分をそれでもかけがえのない自分として受け入れるということです。片野先生がこの記されたものでありますけれども、皆さん思えば自己需要なのか、あるいは自己陶酔なのかというテーマは これはイエス・キリストを信じる私たちにとって、またキリスト教における救いの本質について関わるとても大事なテーマの一つではないでしょうか。そして近年、時に誤解されて受け取られることもなきにしもあらずというテーマではないかと思います。そのままでいいのよという。神様はありのままのあなたを受け入れてくださってるんだから、そのままでいいのよという。語っている側はそんなつもりで言っているわけではないのでしょう。けれども受け取る側がですね、ありのままこのままでいいの、成長しなくていいんだとなると、これほどお粗末なことはなくなるのではないでしょうか。世の光、地の塩として召された教会、私たちが世に良き感化をもたらすというよりも、むしろという、そういう状況となってしまうというけれども、この自己需要とはどういうことなのかという意味をしっかりと私たちは受け取ったならばですね、驚くばかりの祝福を自らと、そして世にもたらすものには、もたらすものになるのではないでしょうか。その鍵が何かというなら、実はその鍵がこのところには本当に記されているという、そのことを今日ご一緒したい。本当にイエス様が私たちのために来てくださった、その喜びをこの朝そうした視点からも確認をさせていただいて、そして喜びを持って主を褒めたたえ使わされるものとさせていただきたいと願ってまいります、願っております。早速でありますけれども、その前にまず受け取らせていただきたいこと、それは一節と六節の言葉でありますけれども、その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出たという。そして六節七節には、ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の甥子を産んだ、それで布にくるんで会話を家に寝かせたというこのところでありますけれども、この2つの御言葉は何を意味するのかというなら、それはイエス・キリストの誕生というのは、それはおとぎ話ではなく史実であるということであります。皇帝アウグストスの最初の人口調査の時っていう、彼は紀元前31年から紀元14年までローマを治めますけれども、最初の皇帝アウグストスが人口調査をせよと、その時キリストは歴史的な存在としてこの世に生を受けたという。そしてそれは信じがたいことでありますけれども、神ご自身であるお方が神の在り方をやめることができないとは考えないで、人の姿をとって来てくださった出来事、何故にそんなことがあったのに、それはひとえに神様が愛なるお方のゆえに、神様が愛でなければクリスマスは決して起こらなかったっていう、そのことを覚えさせていただきたいと思うんですが、一つ目ですね、の鍵をご一緒したいと思います。六節もう一度お見しますが、六節七節、マリアは月が満ちて男子の甥子を産んだ、それで布にくるんで会話を家に寝かせた、宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。彼らのいる場所がなかったって、これは何を意味するでしょうか。この背景は先ほども紹介させていただきましたが、 ローマの皇帝アウグストスの命によって強いられた人口調査がありました。その状況に置かれた属国ユダヤの人々、そうした中でそこにあったものとは一体どんなものかというなら、戸惑いがあったでしょう、あるいは憤りがあったでしょう、さらにはこれ以上理不尽な状況に巻き込まれたら本当に困るという、自分で自分を守らなければという、そうであれば宿屋においても当然我先にという、ベツレヘムの地というのはダビデの家系が誕生したユダヤでは中心的な地ですから、そのベツレヘムにおいては人口調査を人々が集まってですね、もう本当に人々でごった返している、そういう状況だったでしょう。そうした中でヤデヤの主人からすれば欲が働くのも当然だったような、そういう状況だったかもしれません。そんな中で聖書は彼らのいる余地がなかったと記しています。彼らのいる余地、それは弱い立場のもの、本当であるなら守られなければならないものが守られない、いやどころか締め出される世界であったということであります。誠の愛が締め出されるそのような時代という、だけどもそれが現実。そうした中で皆さん、イエス様とはいかなるお方かというならば、私たちは聖書を通して教えられています。それは乙女マリアのお腹を借りてお生まれくださいましたけれども、そもそも父なる神様の一人子であるという、神の御子キリスト、そしてそんなお方が生まれるにふさわしい場所はどこかというなら、どこでしょうか。それを一番よく知っていたのは東方の博士たちでした。彼らは救い主に誠の礼拝を下げるために黄金、乳香、没薬を携えて何千キロの旅をしてっていう、命がけの旅をしてユダヤの地を訪れた時にどこに行ったかというなら、ヘロデ王のところに行って、ユダヤの王としてお生まれになった方はどこにおられますかと、まさにイエス・キリストとは王宮にお生まれになるにふさわしいお方。ところが彼らのいる場所はなくって、貝場桶の中にっていう、イエス様は本当のところを王宮でお生まれになるはずだったのに、こんな会話桶になってしまったのでしょうか。御子をヨセフとマリアに託した父なる神様も、思いもよらない状況にですね、苛立ちを隠せないと。しかし力のないヨセフとマリアのことを思うと責めるわけにもいかない。本当のところは一言二言言いたいんだけれども、しかしそれもこう押し殺して諦めにいた気持ちでっていう、その場を何とか過ごそうとしておられたのでしょうか。そうではありません。そもそもイエス様が家畜小屋の貝場桶の中に身を横たえることをよしとしてくださって、定めてくださって、そのところにお生まれさせてくださった。皆さん何のためでしょう。これはあなたのため、あなたが救い主キリストに礼拝を下げる、礼拝をお受けくださるためにっていう、 確かに王宮で生まれることがふさわしいお方でありますけれども、王宮で生まれるならばどれほどの人がその礼拝を捧げることができるでしょうか。イエス様、後に全ての人の罪を背負い天国の道を開くために十字架にかかりくださるお方、救いを完成してくださるお方、その上にその恵みに預からせていただきたい、なんとか礼拝を捧げさせていただきたいと願ったとしても、王宮誰でもが捧げれるわけではありません。特別な人でなければっていう、ノーベル賞を受賞したものでなければ、あるいは宮内庁はですね、毎年赤坂御苑で開く園遊会、幸せの村でないですよね、幸せの村で開く園遊会ではなくて、赤坂御苑で開くところの園遊会の時には宮内庁が定めた人でなければ、招かれた人でなければ行くことができないっていう、となるとここにいる私たちは誰もキリストを拝することができない、恵みに預かることができないけども、この地に記されています御使いは羊飼いたちのところに最初に現れて、羊飼いたちのところに使わされてというふうに聖書が記していることを思うときに、そんな彼らを招くためであった。羊飼いというならば、ユダヤの社会においては安息日に礼拝を捧げることができないっていう、それはユダヤの社会において忘れられた人たちでありました。社会から居場所を失った人たちでありました。そんな彼らに対して、決して私はあなたを忘れていないよという、それがこの箇所の大切なテーマ、メッセージでありますが、多くの人々は時代に翻弄されてそれどころではありませんでした。神様の恵みを受け取るゆとりはありませんでした。いえ、キリストのために居場所を設けることはできませんでした。ゴッドファーザーという映画が昔ありましたけれども、その映画でですね、主演男優賞を取ったロバート・デ・ニーロという方のがご存知いらっしゃるでしょうか。彼は俳優でもあり映画監督だそうでありますけれども、その中で徹底した役作りにこだわるという有名だそうでありますけれども、その役作りのためにですね、ある時彼はホームレスの姿になってですね、路上生活を体験するっていう、で夜になってそのままの姿で、宿泊先のホテルに入ろうとした。あ、でも当然のごとくそのホテルからですね、宿泊を拒否されるっていうでありますけれども、この話にオチがあって、なんとそのホテルのオーナーは、ロバート・デ・ニーロだったという、本当に、私たちの天のお父様、たとえ私たちがご自身を締め出すようなことがあったとしても、神様は私たちのことを忘れておられない、私たちのことを心に留めておられるっていう、なぜ主事会なのか、主事会とは忘れられた存在でありました、必要とされない存在でありました。羊は神様に捧げるために大事なものを、その羊のために使える羊飼いけれども、安息日に礼拝を下げることができないということのゆえに、安息日が守れないようなものと けれども最初に告げられたのは、そんな彼らに対して忘れていないというメッセージ。そして、今日ご一緒したいのはこれを見て終わりたいと思いますけれども、祝福としてクリスマスを受け取るためにという、皇帝アウグストの勅令でありますけれども、人口調査をせよという一節の言葉、それは誠の神様を横に置いて自らを神とし、この世を支配しようとする者の命令でした。有無を言わせぬ命令、故に人々は翻弄しました。でもこの神を神とも思わず、恐れないこの人物の命令を通して、神様はご自身の救いの計画を進められました。人口調査をせよというその勅令は、人頭税を納めるための基礎台帳作りのためで、そして本籍地において登録せよという、この皇帝の有無を言わせぬ命令がなければ、皆さん現実として、身重のマリアはどこにおいて出産することになったでしょうか。それは異邦人のガリラヤ、忘れられた地、異邦人の地と言われていたガリラヤのナザレでしょう。それでは永遠の昔から定められていた救い主に対する重要な予言は成就しないことに。救い主の予言というのはどこで生まれるかって予言されていたのご存知ですか。どこでしょうか。救い主はベツレヘムで、ミカ書の5章の2節にそのように記されています。お読みしますね。ベツレヘムエフラテよっていう、お開きしますか。大事な箇所なので、2箇所ような2箇所の5章1523ページ1523ページの5章の2節1523ページ5章の2節ベツレヘムエフラテよって、これ呼びかけていますけれども、擬人法になっていますが、これは地ですよね、イスラエルにおける都市の一つの名前ですよね。ベツレヘムという地でありますけれども、ベツレヘムよ、あなたはユダの種族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。イスラエルを治める救い主はこのベツレヘムに生まれる。東方の博士たちが黄金乳香持つ薬を持ってヘロデのところに訪れたときに、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどちらにおられますかと尋ねたときに、ヘロデはどうしましたか。王宮好きの預言者たちに、聖書学者たちにどこで生まれるかを聖書を通して調べさせました。それがこの地です、ベツレヘムですという。それは永遠の昔からの定めっていう。ですからベツレヘムにイエス様がお生まれにならなかったならば、予言が、救い主に対する予言が成就しなくなる。一つ、それは救い主でなくなるということであります。そして神様はこの予言の成就の ために皇帝アウグストゥスまでも用いることができるお方っていう。誠の神様、作り主をも退けて自らが神となり世界を支配しようとする者さえも用いてっていう。そしてそのタイミングはどうかというならば、まさにこの時でなければ時間がないというような見ようもの、このピンポイントで人口調査をせよという有無を言わせぬ命令をさえも用いてっていう。何を意味しているかというなら、絶対的な神様は主権者だということでもあります。とともに、神様ご自身を退けて自ら神となろうとする、そしたらこのアグストに対しても神様の憐れみの御手は働いているっていう。誰もこの神様の大きな愛、憐れみを退けることはできない。この神様の配慮の中に全てのものは生かされている。私にはそんな神の恵みなんて必要がないと、その恵みを退けよう、かき消そうとしたとしても、かき消すことができるようなものではない。どんなことがあってもなお神の恵みはあなたに向けられている。あなたはその恵みの中で生かされているっていう。そして人がですね、このことが分かったときに、皆さん初めて自己需要の私たちは心備えをすることができるのではないでしょうか。自分を傷つけ、他者を混乱に巻き込むところの自己主張や自己中心や自己陶酔をやめることができるのではないでしょうか。自己需要、本当に自らの存在を根底から支えてくれる安心感、居場所という、理解者が存在しなければそれは得ることもできないもの。逆にそのような安心感、居場所がなければこの自己需要ではなくて、ありのままの自分を受け入れるということではなくて、私たちは自己陶酔、自己満足、自己主張というような誘惑に私たちは支配、影響を受け続けるのではないでしょうか。けども自分の本当に弱さや欠点も含めてありのままの自分を理解されて、それが許されて受け入れられたならば、人である私たちのうちには私たちの存在そのものから湧き上がってくるところの喜びのゆえに、今のままでおりたいとは願わない。自分を受け入れてくださったこのお方にもっと喜ばれるものでありたい。そのような存在でありたい。このお方をもっと喜ばせるものでありたい。このお方が願っていることを知り、それに応答する人生を生きるものであらせていただきたいという願いが湧いてくるのではないでしょうか。人は神の恵みによって、神の恵みによってのみ変えられることができます。私たちは愛されて、理解され、受け入れられ許されています。皆さん、なんと感謝でしょうか。あなたの代わりに、神様にとってスペアはありません。あなたのために天の父なる神様は一人をお使わしくださいました。本当に感謝をいたしましょう。 このお方と共なる歩みを新たな年も続けさせていただきましょう。私たちは自分で自分の存在を説明する必要はありません。このお方を受け入れさせていただいて、そして、このお方に感謝の祈りを捧げさせていただくならば、あなたはあなたとして歩む、それで良い、許されています。むしろその欠けからさえも神の恵みはあふれ流れる。感謝をいたしましょう。イエス様は私たちのあなたの救い主となるために来てくださいました。この年ともにクリスマスの礼拝を神様の前にお捧げできたことを、それぞれの立場で神様の前に応答の祈りをさせていただきましょう。しばらくお祈りいたしましょう。